大阪市立科学館サイエンスフラップ。このコーナーは星について、宇宙について、科学についてリスナーの皆さんにもっと身近に感じてもらおうと、大阪市立科学館の方をお招きし楽しく学んでいこうと思います。それでは本日のゲストをご紹介しましょう。大阪市立科学館の学芸員石坂千春さんです。
こんにちは。
2回目ですね。よろしくお願いいたします。さて今日は宇宙についていろいろね伺っていきたいんですけれども、石坂さんは望遠鏡を持っている小学生とかでしたか？
いやそれがね持ってなくって、持ってる人がねすごく羨ましかったんですね。
そうなんですね。
でなんかもう望遠鏡持ってなかったんですけども、もともと長野にいましたので、はい、もう空がそのまま綺麗でしたから、
もう
心の目で想像力を使って宇宙に行ったらどんなふうに見えるのかなっていうのを楽しんでました。
なるほど、想像していたと、はい、でそれが実際に勉強となって今は仕事となってということですよね。
そうですね、巡り合わせでねそうなりましたけど。
ですよね。さあそんな石坂千春さんにお話しいただく今日のテーマを発表していただいてもよろしいでしょうか？
今日は宇宙の果てについてです。
ででーん宇宙の果てについて、
はい、
今日これオンエア4時までなんですけど時間足りますかね？
いや足りないんじゃないでしょうかねとりあえず果てしない話になると思いますんで。
そうですよね、なのでこのコーナー、まあ、コーナー内で話せる範囲で
切ってください。
あ、分かりました、はい、ぜひね趣深い話をいろいろ伺っていきたいと思うんですが、宇宙が広いということは、まあ、分かってますけども、まあ、改めてその宇宙の広さを例えば例えると、
はい、そうですね、とりあえず太陽、はい、私たちの太陽をこうパチンコ玉にしてみたいと思います、
はい、今実際お持ちいただきました。
パチンコ玉直径1センチぐらいで、
はい、
本当の太陽って地球の109倍の大きさ、はい、だから地球がこう100個以上並ぶぐらい大きいんですけども、はい、それをこうパチンコ玉にします、
はい、
そうすると地球はその100分の1ですから 0.1 ミリぐらいで、
見えるか見えないかぐらいの、
こう太陽パチンコ玉から1メートルぐらい離れたところを回っています。
はいはい、大きさにでだいぶ縮めるとね、
縮めると、はい、でじゃあ隣の太陽、
はい、
こう太陽と同じように自分で光ってる星の中で、うん、一番近いところにある星パチンコ玉がどこにあるかっていうと、300km 向こうになります。大阪からだと広島とか静岡ぐらいですかね。
だからその太陽がパチンコ玉にしたらってことですよね。
そうです、隣の星まで、それでもこの縮尺でも 300km、 でも他の星はもっともっと遠いですからね、はるかに広いということになります。
ポカンですけど、とにかく、だから地球の隣の星までそれだけかかるということですよね。
そうですね、太陽系からの隣の星までそれだけかかっています。
in 宇宙ってことですよね。だから
それでそれが手前、一番近いところだから大変なんですよね。まあ、宇宙人は地球に来るんですかとかって時々聞かれるんですけども、はい、まあないと思うんですよね。その一番近い星でも 300km 先のこのパチンコ玉の横を回っている 0.1 ミリの粒、
はい、
例えばこれがダイヤモンドとか金の粒だとしても、はい、300キロまでその 0.1 ミリメートルの粒を見に行きますかっていうと、
はい、行かないですね。
行かないですよね、はい、だから多分来てないと思うんですけど、でもまあ宇宙にはそういう地球みたいな生命の星はいっぱいはあると思います、はい、あと思うけど見つけるのは大変だし、
なるほどね、
行くことはないと思いますね。
地球人以外が存在するとして もわざわざその他の星から地球まで、まあもう何億光年かけて遊びに来るかって言ったら来ないでしょって話、
来ないでしょ、来る意味がないでしょっていう話ですね。
確かにそうですね、
でまあ、それがまだ近いところの話ですけど、まあ、宇宙の果てですからもっともっと遠い話に、まあ、なってくるんですよね。
はい、宇宙の果てって どこですか？
これはね、宇宙のその果てっていう言葉の意味にもよるんですけども、その果てっていう言葉、これを地の果てとかっていう時と同じように、まあ行ったことも見たこともない場所、
はい、
もう全然知らない場所、
はい、
もう前人未到の場所っていう意味での果てということであると、
はい、
とりあえず宇宙の果てっていうのはもうとにかく見ることができる一番遠いところ、
はい、
ということになりますね。
まあ、でも見ることできないですよね、誰も見たことないですよね。
そうですね、とりあえず遠くてですね、であと大変なのは 光がそこからやってくるのに時間がかかるっていうことなんですよ、はいはい、あの光ってものすごく早いんですけれども、はい、それでもこう宇宙空間をやってくるのに時間かかっちゃう、
はい、
例えば大月さんの光、
はい、
大月さんの光ってのが光ってのが地球までやってくるのに1秒かかっています、
はい、
で逆に言うと今見てる月は1秒前の月、
はい、
今の月なのに今じゃなくて1秒前なんですよね。
そうですね。
でそんな風にこう光がこうやってくるのに時間がかかっちゃうんで、
うん
うん、遠くを見るっていうのはそれだけ昔を見ることになってきます。
はあ。ってことは宇宙の果てを 見る頃にはそれももう過去みたいな。
そうです、だいぶ過去になりますね。で
意味わからへん
か、わからなくなりましたね。光どのくらい速いかっていうと、まあ、1秒間に30万キロメートル走るんです、
はい、
でそれでもまあ30万キロメートル走るのに1秒かかっちゃうってことですけども、
はい、
で同じように電波もまあ、同じくらいのスピードで同じスピードで走っていますから、
はい、
例えば私たちが今こう喋ってる声が電波に乗ってリスナーさんに届くのにも時間かかってるんですね。だからリスナーさんを聞いてる時にはすでに私たちの会話終わっていて、
あ、そうか、
ちょっと過去の話ということになってきますけども、それと同じような方がもっともっと時間かかって宇宙で起きてるわけです。
なるほどね、まあ、今喋ってること もわずかですけどもう過ぎた話ということですよね。
よくね生中継なんかでその外国とつないでやることが ありますけど、
うん、
なんかコメンテーターさんとスタジオとの間に変な間があることもあるんですけど、はいはいはい、あれってこうお互いの電波が行くのに時間かかっちゃっているので、
そりゃそうですよね、
あの聞こえてすぐに返事してるはずなのにそれが相手にはえらい間が抜けて届いてしまうって。
なるほどね、
そんな感じになってます。
まあ、つまりまあその宇宙の果てという話に戻るとどんどん遠くを見るともう逆に昔を見ているのと同じだと。
そうなんです。で太陽の場合ですと8分かかっていますから、はい、8分前の、うん、今見てる太陽は8分前の太陽ですし、
はい、
あのシリウスって言ってすごく明るい星があるんですけれど、
はい、
このシリウスだと今見てるのは8年7ヶ月前の姿。
それ不思議やわ。
でまだ近くてあのベテルギウスって星だったら500年前、うん、戦国時代に出た光がやってきてますし、リゲルっていう星だと860年前ですから、平安時代の。
なんかそう言われると未来って決められてんのかなとかも思ってしまう。そんなレベルまで話 ね
昔しか見ることができないんですね。未来は見えない、見えませんでね。昔のことは見えるんです。でとりあえずまだ近い方ですから、どんどんどんどん遠くを見れば見るほど何千年前、何万年前、何億年前とこう遠くを見れば昔が見えてきます。
はあ、よくわかりません。
まあ、そうですね、もうわかちんぷんこになっちゃうんですね。とりあえず遠くを見れば昔が見えるんで、まあ、遠くを見るってことはタイムマシーン、望遠鏡ってまさにタイムマシーンなんですけれども、
はい、
じゃあどこまで昔が見えるんですかっていうのが宇宙の果て、
うん、
もうとりあえず一番遡れる過去はいつですかっていうと、これが138億年前までなんです。
138億年、
中途半端ですけど138。
なんでなんですか。
これがですね、138億年前に宇宙が始まったからなんですね。
ビッグバン。
ビッグバンです、まさに。で138億年前にあの宇宙はものすごく熱くてもうぎゅうぎゅうに詰まったような状態、
はい、
それをビッグバンって言うんですけれども、そういうぎゅうぎゅうに詰まっていて、もうそこから先は見通せないんですね。もうものすごい濃い霧というか壁みたいなものがあって、
はい、
もう目と鼻の先も見えないぐらいぎゅうぎゅうだったんで、こう遠くを見ていて138億年前まで行ったところでもうそこの先には壁が、見えない壁があるものですから、
うん、
もうそこまでしか見えませんっていうか、そこが宇宙の果て、地球から見た時の宇宙の果てということになります。
なるほどね。
逆に言うと人間は138億年前までは見ることができる、
うん
うん、いうことになりますね。
ちょっともうあのクラクラするレベルまでやってまいりました。
でもとりあえずもう遠くを見れば見るほど、
はい、
まあ昔が見えてくるんで、
うん、
あの天文学者はこうできるだけ大きな望遠鏡を使ってもういっぱい遠くなればなるほど光は弱くなってくるんですけど、それをいっぱい集めてこう見て、
はい、
でそうするといつ最初の星が生まれたのかなとか、星はどんな風に生まれてきたのかなってことが分かる。もうタイムマシンに乗ってるのと同じで、もう直接見ることができるわけですから、
はい、
頑張って大きな望遠鏡を使って遠くを見ようとしています。
なるほど、
でそういう大きな望遠鏡、まあ、世界中にいろいろあるんですけれども、うん、あのそんなもう遥か彼方の光も捉えることが できるのが、あの南アメリカのチリという国にあるアルマ望遠鏡っていうものでして、はい、これが、うん、あの標高5000メートルのアタカマ砂漠っていうところにですねありまして、これがすごいいっぱいたくさんの望遠鏡を使っているものですけれども、うん、国際プロジェクトなんです。でその国際プロジェクトには日本も参加していて、はい、そういう宇宙でのこうどういうふうに星ができてきたのかなってことをこう、うん、あの調べています、はい、
そんなアルマ望遠鏡のイベントがあるんですよね。
そうです、
はいはい、科学館からのお知らせです。3月25日土曜日18時30分からアルマ望遠鏡で探るオリオン大星雲というタイトルの特別イベントを開催します。こちら定員は300名、参加費は500円です。ご参加いただくには事前申し込みが必要となっております。申し込み方法と詳しくは科学館の公式ホームページをご覧ください。きっと何か今話していただいてちょっとわからなかった部分なんかもね、このイベントで少しはわかるようになるのかも。
そうですね、まあ、宇宙の果てというほど遠くのところの話は出てこないと思いますけれども、うん、あのアルマ望遠鏡ってどんなことやってるのかなとか、天文学者がどんなことやってあの調べてるのかなとか、でこれはあの現地南米チリともこう中継でつなぐことをプロジェクトあの考えてますんで、はい、それこそあの電波のやり取りに時間がかかって、はい、あの変な間があると思いますけども、
は
い
は
い、
それもまあ味わってね、
味わっていただければなと思います。
いいですね、はい、かなり壮大なイベントですが、です500円というお手頃価格、
ぜひ3月25日です、
はい、親子で、はいね、お一人でも結構ですから、ぜひ参加していただきたいです、はい、それでは最後にリスナーの皆様へ一言メッセージをお願いいたします。
そうですね、あの大阪ですとなかなか星って見えませんけれども、でもその空の向こうがずっとずっと向こうまで宇宙が続いていて、もう果てしなく広がっています。なのであの今度星空を眺めることがあったら、こう実際に行くことはできなくても想像力を使って、うん、頭の中で宇宙旅行して宇宙の果てまで行ってもらいたいなと思います。
いいですね、想像での宇宙旅行、はい、いいですね。大阪市立科学館の学芸員石坂千春さんにお越しいただきました。ありがとうございました。